千島博士の岡田茂吉の医学論を認める論説。以下引用の医学革新論。医博。千島菊夫。岡田茂吉氏はその著、天国の福音。の中で健康こそが幸福と平和の基本であることを強調し、医学の最後の目的は人々を無病者たらしめることであるが、現代医学はこの真の目的と背反する方向に進みつつあるとして氏の独創的な現代医学批判を公にしている。そこで私は氏の革新的な医学論を紹介し、それに対する私の生物学、医学的な裏付けや知見を述べてみたい。病気の原因については、岡田氏は体内にある毒素が体外へ排泄されようとして、まず体の一定部位に集まってくる。天然痘ならば皮下に集まり、発疹を生じ、結核ならリンパ腺に集まり凝結して主張する。また一般には精神を集中する場所に集積する。氏はこれを第一の浄化作用と呼ぶ。集まり凝結した毒素は次第に濃いし、次いで自然排除作用で液体化し、そのため発汗、発熱、咳、痰、鼻汁その他によって毒素を体外へ排泄しようとする。これを第二の浄化作用と呼ぶ。自然治癒に任せておけば良いのを。現代医学は薬を用いて対症療法を行ってこの自然の浄化作用を抑えるが、薬毒の蓄積によって病を一層重くする結果となる。元来、病気は大自然すなわちに背向いたために起こる浄化作用の現れであるから、何が反自然であるかを探求し、発見することが根本的解決であると説かれている。氏の主張の大元は、私が一昨年表した現代医学、生物学の変革と大変共通点が多いので、私は深い共感を覚える。病気の原因が体内に蓄積している種々な毒素が一定、体部位に集まり凝結するというのは、試験によれば、血液が神経の刺激に応じて体の一定部位へ集中し、そこに炎症病巣を形成し、そこに腫瘍癌種、肉腫、リンパ腺腫等々、その他すべての急性または慢性の炎症組織を形成する。濃いというのは癌その他の腫瘍に見られるが、肺炎でも腸炎でも肝炎でもすべて炎症と名付けられる病巣には血液が集まり、紅、腫、熱、痛の四大特徴と機能の障害が起こる。すべて病的な血液と血球の凝結が原因であるから、血の直感的、宗教的な病院論は生物学、医学的にも立派に裏付けできる。さらに、凝結、団結した病巣を例えば、癌種では腫瘍の内部から細胞が死滅し崩壊して、いよいよ有毒な毒素を形成し、それが血液やリンパ液によって全身にかくまる。毒素を無害とし、海や糞尿その他の排泄物と共に体外へ排泄しようとするが、体の衰弱と、毒素の増加とがそれを上回るとき、ついには死に至る。生体には自然治癒の良能が備わっているが、不自然な生活の程度と持続期間があまりに大きく長いとき、有毒物質の排除、すなわち浄化作用が完全に行われないので、病によって倒れることになる。医薬偏重の現代医学が薬毒の蓄積によって、かえって医者や薬が作る人工的な病気、すなわち医薬病をたくさん作っている。薬価の問題は最近ようやく世人の注目するところとなってきたが、岡田氏はすでに十数年前からこのことを予言している。また最近は正しい食物や農薬の恐れのない自然農法の普及に努めていることも一般から注目されている。岡田氏は結核菌は自然発生するものであると勇敢にも唱えている。これはバクテリアに感染しなくとも、体の生活力が弱まれば自然に発生するものであり、腐敗菌は有機物の腐敗によって自然に発生するものであるという私の実験的な研究によって裏付けできる。これはブラバッキー夫人や桜沢ごと一宇治の直感的なパスツール説否定論にも通ずる。岡田氏は病気の治療に科学的薬物の応用や外科手術の乱用は自然治癒を害するものだからこれを止め、いわゆる母による治療を強調している。最近国の内外において従来の西洋医学の物質偏重による行き詰まりを反省し、精神の重要性を説く者が次第に多くなりつつある。ソビエトの神経主義医学ネルビーズム、セリエのストレス学説、フロイドの精神分析、アメリカの精神科大学、フランスのレイリー学説など、いずれも東洋古代医学の基地の調和器、精神と知、肉体と、の調和、 が、健康の根本要素であり、基地の不調和が病気の原因であるという説への歩み寄りを見せている。この他に、ヒューヘレンや、ブラバッキーの神湯の医学や、クリスチャンサイエンスの精神医学神湯の医学、など、いずれも大自然の摂理、神の掟に従い、精神の安定の必要性、宗教的信念が健康を守り、病気を回避せしめる、ために驚くべき働きのあることが理解されてきた。これは現代医学に最も欠けた精神面についての警告である。が、地上天国を実現しようと努め、正しい科学への理解を深め、それととの融合を図り、民衆の現世における公正を実現しようとしている点は、これからののあり方への一つの示唆を示すものと言えよう。昭和40年1月11日発行。引用あり。10。2010年4月21日。抗議の関係性や経済の問題である。1. 何かしなければならないと思うか。何もしなくていいと思うか。何かしたいか。何もしたくないか。2. 自分の言う通りにするべきと思うか。そのままでいいと思うか。相手がいいと思うようにしたいか。関わりたくないか。3.受け入れられるように権威づけをしたいか。誰の何を守るためにどんな法律が欲しいのか。4. 誰のお金でやるのか。何に対してどのくらいの値段をつけるのか。11. 2010年4月22日。A 病気にかからない体にする。B 病気にもかかれない体にする。この違いが分かれば予防接種の意味も分かったことになります。本来病気とは体内の汚染を少なくするために起こる自然浄化作用です。汚染とは本来あってはならないもの。つまり、汚物、毒素、異物等というものです。免疫力とは体外からそういうものが入らないように監視するとともに、入ってきた汚物、毒素、異物等を排泄する力のことです。故に病気にかからない体というのは、そういう汚染毒素などが少ない体という意味です。体内にある汚染物の質や量によって起こる浄化作用なのですから、その異物毒素がなくなれば、少なくなれば当然その浄化作用も起こる必要がないわけです。浄化作用を病気を呼んだわけですから、病気にかからない体というのは体内汚染度が低いという意味です。病気にかかる必要がないから、かからない、のです。病気にもかかれない体にする、というのは似ているようで全く正反対の状態なのです。確かに今病気にかかっていないとしても、それはかかれないからだ、となっているのです。それはなぜか？というと、本来浄化作用とは自身の生命力自然量能力が体内毒素を排泄させるために起こしているわけですから、その生命力の強弱によって浄化力、つまり病気の発生力が左右されてしまうわけです。病気とは体内汚物毒素の排泄作用、排毒作用ですから、これを弱めて排毒を止める、毒素を固める、抑圧する、内向させる、ことで病気が起こらなくなるわけです。しかし、それは見かけ上だけで一時的な健康状態にしか過ぎません。その体質は毒素、異物などが体内に溜まったまま動かない固まった状態なのです。しかし、それを排泄する力が湧くほど生命力浄化力が少ない状態というわけです。本来の健康とは逆の体質になっているわけですが、毒素の排泄する力がまだ湧いてこない状態というわけです。そのままその人の人生で固まりきっているとしたら良いのでしょうが、いつかまた生命力が浄化作用を引き起こすのが普通です。もしくは次世代に引き継がれて子孫の誰かがそれを引き受けることになります。自分はマシンなゼロ状態の体をもらって生まれてきたかどうか、自分の子孫にマシンな状態で引き継ぎが行われるかどうか、親と子の関係は体をことにした連続線上にあるようなものです。幼い子供が病気にかかった場合、生まれてから思い当たることと、そうでないことがあると思います。この幼い子供が精神的原因だけで病気になるのか、などと考えることも多いでしょうが、自分と親、自分と子の関係を考えてみると、ずっとつながった生態系のようにあるのでしょう。病気にかからない体とは体内汚染が少ない状態。病気にかかれない体というのは体内汚染が高いのだけど、その排泄力が弱体化している状態。 この違いを分かると、予防接種の作り出す免疫と、事前の作り出す免疫が似て非なるものであることが分かるでしょう。要するに予防接種とは、体内にとって異物である毒素を入れて、生命力を弱体化させてしまう偽免疫状態を作り出すことなのです。体内に異物毒素はあるのだけど、それを押し込めることで一時的な安定状態を作り出すことです。しかし、毒素は依然としてあり、予防接種に含まれている毒素まで追加されて体内汚染度はかえって上がっている状態です。一時的な抑えつけですから、本来は病気にかかるべき状態であるものを病気にもかかれないほど病的な体にしてしまうわけです。これで自然の免疫と反自然の免疫の違いが全く正反対であることがわかるでしょう。自然の免疫は体内汚染の減少によって作られるのです。したがって、かかるべき時はかかってしまうことが本当の免疫を得られるわけです。そのことの例として、はしかなどに見られる自然感染者は生涯の免疫を得るのに反して人工的免疫予防接種は大人になってからかかる人が多いのです。出すべき遺伝的毒素の排泄作用としてのはしかなどは、一度排泄されると二度とかからない種類のものですから、子供頃かかった方が軽く済むように自然にそうなっています。しかし、それを予防接種等で偽免疫で抑圧させると大人になってから浄化させられるのです。しかもずっと重度の症状になってです。たった一巻の OK も広げると何百巻、個々の感染症についての予防接種との関連を突き詰めると、たった一巻にまとまります。自然の浄化作用の一形態としての感染症は自然に沿った対応で障害免疫ができる。かかるべき時にかかることが健康になれることなのだ。予防接種というものは偽の免疫力を一時的に作り出すだけのこと。しかも、異物毒素を入れることでもっと体の状態を悪質化させて、次の病気を作り出す。これだけ分かっていれば、今後どのような感染症が現れて、その予防接種や治療薬が現れても原理原則から外れていたらすぐ判断できます。これは民間療法でも同様です。12、2010年4月22日、小難しいことはいらないのですが、細かく論理的に知りたい本は自分で検索すればネット上にたくさん出ています。予防接種は毒を持って毒を制するそのもの。だからこれに論理もクソもないのですが、現代人は頭が良すぎるのでしょう。何かと学理だの論理だと言いたがるので、しょうがなく紹介したわけです。病気は毒だし、予防接種は毒入れて毒増やし、本質は病気予約接種。これだけわかればあとはいらないのですけどね。13、2010年4月22日、9時41分24秒。グスリー XD リブ AE、微生物の役割ど素人の主張。ど素人が玄人に教える時代？笑い。まとめると一巻。広げると800巻。嘘800ではありませんよ。微生物の役割が分かればいいんです。ただ、それだけ。体内にある汚物、異物、毒素などを分解掃除するお役目。血液のオタク状態を正常化するお役目。ウイルスも細菌も姿形は異なって、しかも大小、種類も多種多様というように存在していますが、存在理由はただ一つ。それは体内の汚染を掃除するお役目。ウイルスや細菌が毒の源でなく、自分の体内にすでにある毒素が源なのです。だから、ウイルスや細菌は毒素と反応しているのであって、無毒なところでは存在できないし、少ないところでは活動もできない。それを消毒などと称して毒を入れているのが薬という毒。微生物は毒と共にありです。主人公の毒素が隠されて、お供の微生物だけを悪者扱いにしているわけです。汚れた部屋のゴミを掃除して、ゴミ出しをしているおばさんを捕まえて、ゴミの方には目を向けないで、おばさんを非難している。ウイルスや細菌が永久に体内で繁殖できない理由わけ。それは毒素の種類に応じて対応する微生物だからです。その毒素がある箇所集まっている部位でしか活動しない。できないのです。そうして微生物の役割毒素の分解。毒素の集中した細胞などを標的にして分解。 が終われば自然に活動は終わり消えていく。実に単純な自然現象なのですが、毒素の種類、個々の人間によって様々な症状が出ますから、それは人によっては決して楽なものでもないことも多い。その苦しみに負けてしまうのと、その先の恐怖不安ですね。このまま悪くなる一方で死んでしまうのではないか。死の恐怖感は人類共通の根源的なものでしょう。頭で理解していても、いざという時にはやはり感情が反応しますから。おそらく反自然医学がこれほど進展してこれた原因というか原動力がこの死への不安恐怖心だったのかもしれません。それに一時停止的治療効果が実際に効果あった。最近は地球波動の変化で一時的効果の短縮が始まったようで、効果と外作用のバランスが傾いてきているようです。実際そうならないと誰も医学が反自然などとは気づく機会もありませんね。反自然科学が現代医学の基礎となって、それが進歩すれば最後に到達する場面は想像できるでしょう。我々人類は微生物によって生かされている。微生物が害を及ぼすと思っている因子は、すべては自分自身のうちにある源毒素を忘れ、他人人のせいにしてしまう責任逃れの現れである。しかし、科学の最先端と謳っている現代医学はそれさえも知らないのですから、やることなすことが全く反自然となるのです。100% それだとは言いませんが、かなりの率ですよ。医学では反自然方法が行われていることが、ロバート・メンデルスン博士が今の医学の 90% は不必要だ、と断言したのも無理はない。実践医療の賢者なら知り得るところだったのでしょう。いや、賢者愚者というよりも、現代医学は科学だ、という信仰から目が覚めると誰でもわかることなんですが。だから、ノーベル賞受賞などのズバ抜けて優秀な科学者でさえも、医学信仰に呪縛されていると見えてこないのですね。気がつきもしない。鼻から信じきっていることが土台になっているんだから、わかりようがないのです。かえって、あまり優秀でないと言われる単純な思考の人がわかるのかもしれません。余計な知識がないゆえに、意外と呪縛から解き放される。まあ、この医学呪縛は人類の集合意識でわざわざ作り上げてこの世界でゲームするには必須の舞台の一つだったんでしょうね。人間が生まれてから死ぬまで病気もしない、ずっと元気で長持ちしている状態だったらほとんど不幸というシナリオが書けないでしょうから。テレビ、映画等でシナリオ書いていますね。小説でしょ。そこにメリハリをつけるとしたら、お決まりの病気や事故などの不幸が入らないと全然締まらないですよね。白血病で恋人が若くして死んでいく。これほど泣かせることない。最愛の子供でも何でもいいですが、重い病気にかかって苦しんで死んでいく。その中でお互いの愛を感じたり、悲嘆の涙にと、このシナリオが書けるのは病気様々なんです。だから長い間、人類は自ら病気の真相を知ったらいけないというような設定をしていたんでしょうね。真実を知ったらそこでゲームオーバーですから。不幸の種がなくなると人生劇場も終焉となるんですから。しかし、どこかでそれに歯止めをかけないと人類としての種が存続できないところへ到達するだろう、という未来予測はあったんでしょう。だから、どこかで知るべき時期を設定しておく。と同時期には医学の進歩もほぼ頂点に近づいているというように。なぜなら反自然の医学が進歩すればするほど病気が増え重度化するということは分かっているはずですからね。影極まれば火に転ずという言葉のように、極まるところまで行かないと気づけない様にしておいたという集合意識でしょうか。そんなこと本当かどうか確かめられない？そうです。もっと先に行ってからでないと説明などできませんが、私のへりくつ程度の感覚で書いています。ということで、ここら辺で気がつかないと人類は遺伝子的にも存続の危機という臨界点に達しようとしているわけです。ある意味、その大きな役割をしているのが各種の予防接種というのがど素人の主張です。14、2010年4月22日。まあ、この医学呪縛は人類の集合意識でわざわざ作り上げてこの世界でゲームするには必須の舞台の一つだったんでしょうね。大変面白いご指摘。 医学への恨みと、